どうも、そうです。今回はですね、お金の源泉シリーズ第5弾の、裏バージョンとしてですね、三浦さんに協力してもらって音声を取っていきたいと思います。じゃあ三浦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう第5弾、配信してから結構時間経つんで、まあ、これ聞いてる人も忘れちゃってる人もいると思うんですけど、
はい、
まあ、かいつまんで三浦さんが覚えてるところだけでいいんで、まあ、第5弾どんな印象だったかなっていうのを話してもらいたいんですけど。
そうですね、印象、一番僕の中で印象に残ったのは、
はいはい、
偶然性を味方につけるっていう話ですね。うん、それはすごく意外だったし、自分が苦手なことでもあったので、
うん、
うん、すごく印象に残ったのと、あとはあれですね、音声全体を、まあ、僕も聞き直してみて思ったのは、
はい、
すごくその大輔さんが脳みそを鍛えるっていうところをすごく何回も言われてたなと思って、
うんうんうん、
情報、思考、体験っていう部分ですよね、うん、そこをすごい繰り返し言われたので、そこがすごくこれからのキーワードになっていくんだろうなと感じましたね。
うん、なるほど。
はい、
なんか実際三浦さんがやったことってありますか？
僕やったことですか？
はい、
やったことっていうか、今自分がちょっと今最近ですね、直接そのサポート、お客さんをサポートしてるっていうのを持ってるんですけど、今、
うんうんうん、
その中でその偶然を味方につけるというか、受け入れるのが結構やっぱり苦しいなっていうのを感じてて、
はいはい、
苦しいっていうか、なんていうんですかね、やっぱ人だから合う合わないがあったり、こう予期せぬ質問であったりとか、うん、なんかそれって違うのになっていう、こう質問されたりするときってあるじゃないですか。
はいはい、勘違いですか。
そうですね、そうですね。それをどう、なんていうか、優しくというか、こういい方向に導いてあげたらいいのかなっていうのが、うん、結構難しいなっていうのを感じてますね、最近。
なるほど。それは具体的にどんな質問されるんですか？
なんですかね、なんだろうな、一番多いのはぶっちゃけもうちゃんとテキスト読めよっていうのが一番多いんですけど、
はいはいはい、
読んでないのに聞いてくるみたいな。
なるほど。
だけどそういう人にもなんかそれをなんていうんですかね、そっから言わなきゃいけないのかっていうもどかしさもあるんですけど。
あー、なるほどね。それは、はい、そうか、人に教えるってことをやったことはなかったわけですね。
あ、そうですね、こんなにびっちりで教えるってのはやったことなかったから、う
ん、で、こんなにも人は話を聞かないのかと
そうですね、ちょっと面食らいましたね、それは年齢関係ないんだなと思って、しかもそこは。
ああ、なるほどね、
はい、
こんなにも耳がね、聞こえなくて、目が見えなくて
そうですね、一番、なんていうんですかね、一番俺分かってるみたいな態度してる人は一番テキスト読んでないみたいな。
うんうん、なるほどね。なん
かもどかしさをすごく感じてます。
なるほど。見ざる言わざる聞かざるがそこにいるわけですね。
この偶然をどう受け入れるべきかって最近ね。
ああ、見ざる言わざる聞かざるはあれは処世術なんですけどね。見てはいけないものがありますよ聞いてはいけないことがありますよ、言ってはいけないことがありますよっていう、
ああ、
うん、ちょっと悪い意味で使っちゃってるわけですね。
完全に染みついてますね
それは単純にあれですよね、社会生活で染みついちゃってるわけですよね。
そう、だからでもなんかそのレベルがですね、なんていうか中学生の人も今サポートしてるんですけど、
はいはいはい、
メンバーの中にいるんですけど、その人と30代の人とか何人かいて、
うん、
結構同じぐらいなんですよね、それやって。
ああ、なるほどね。
それがなんか僕はちょっと意外というか。
ああ、じゃあもうだから中学校から成長してないんでしょうね成長って特に変わらないんでしょうね
多分そうなのかなってちょっと思いましたね。
うん、まあでもあれじゃないですか、それはやってみて自分にも思い当たることいっぱいあるんですか。
そうです、すごいそれを思いましたね。自分も多分同じことを今大輔さんに思われてるんだろうなと思いながら
まあね、音声の感想とか言っても何も覚えてなかったりしますからね。
そうそうそうそうですね、聞いた瞬間に言わせるっていう。
なるほどね、
はい、
面白いですね。
そうです、
それがちょっとイラッとくるわけですか。
そうですね、イラッと来られてるんだろうなと思いながら僕もイラッと来たりしてました。
ああ、なるほどなるほど、はい、そういう時どうするんですね。ここに書いてますよって言うんですか。
いや、それはさすがに言わないんで、今はもう一回一から丁寧に説明して、
うんうん、
っていう感じでやってるんですけど、でもまあこれは今の人数だからできることであって。
なるほどなるほど。
これからの方向性考えたらちょっとなんか考えなきゃいけないなと思
いました、うん、ひどい話ですよね、それで。だってテキストのここ読んでくださいとかって冷たいとか思われるんですよ
そうそうそう、
怖いとか思われるんですよ。
そうなんですよね、
もう聞けないとか言って思われて、聞いてくれなくなるんですから
しかも教えてたのにありがとうございましたメール来ないみたいな。
ああね、
すごい虚しい気持ちになるって感じですね。
なるほどなるほど、なかなかいろんな面白い体験をしてるわけですね今。
最近そんな感じですね。
でその中で今のでも話と何ですか、はい、偶然っていうのはいまいちこうつながりがないっていうか、
はい、
なんでしょうね、それはそれっていう、まあ、予期せぬことっていう意味では偶然なのかもしれないですけど、
はい、
なんて言うんでしょうね、それはあれじゃないですか、いや予想してなかっただけだって。
ああはいはい、
偶然起こったことっていうイメージじゃないんじゃないですか。
ああなるほど、
うん、
ああそうですね、うん、確かに予想してなかったですね、うんうん、偶然起こったことってことですか。じゃあ
要は、
はい、
例えばそこで自分が思ってなかった質問が来るのは、はい、そういうのじゃなくて、
はい、
あなこんなこと考えてたんだみたいな偶然はいい偶然っていうか、それは偶然だと思うんですよ。
はいはいはい、はい、
要は ここがわからないのかとか、ここを気にするんだとか、
ああはい、
ってわからないじゃないですか。
はい、
僕らにはその、
うん、
だって相手じゃないですから。
はい、
でそれは初めて教えることによってわかるわけですよね。
はいはい、はい、
まあ人と関わることによって初めて、あこんなこと気にするんだっていうのが見えてくる。
そうですね、それで言うなら、そうですね、うん、一番意外だなと思ったっていうか、分からなかったことが一つあったのは、
うん、
まあ、今恋愛を教えてるんですけど、
うん、
その中でまあ童貞の人もいるんですよ中に、
うんうんうん、
で、なんていうんですかね、その僕のその出したコンテンツでは、
うん、
例えばゼロから知り合って、そっからまあメールとかで仲良くなって、で実際デートにしてホテルに行くっていうところまでも全部話してるんですけど、うん、
はいはい、
そのホテルに行ってからどうしたらいいのか分かりませんみたいなことを聞かれたんですよ、
うん、
それはなんか予期せぬというか。
ああなるほどね、
もう完全にだって OK じゃんって思うじゃないですか、ホテルについてきてるんだから。
はいはいはい、
あとは好きにすればいいんじゃないかなと思ったんですけど、
はいはいはい、
それが分からないからホテルに誘えないんですみたいなことを言われて、
ああイメージができないと。
そうですね、
なるほど、ね、
それは結構、うん、どう説明していいのか分からなかったですね最初。
どう説明していいか分からないですか。
うん、考えたことはなかったかですね。
ああなるほどね、
はい、
それでも自分だって初めての時あったわけじゃないですか。
はいはいはい、
それは想定しないんですか。
想定してなかったです
自分で想像してみて、初めての時どうだったなとかって。
何も考えてなかったです、ね、
ああもうあんま覚えてない
あんまり覚えてないし、なんていうかもうなんかエロいことしか考えてなかったもうそれでもうなんかちょっと盲信的な感じだと思う。
ああなるほどね、
はい、
それでもう勢いに任せて、
とりあえず行っちゃえみたいな感じで。
はいはいはい、はい、でもとりあえず行っちゃえ的なことができないからほとんどの人が困るわけですよね。
ああそうですね、
うん、
はい、
なるほどね。じゃあそこがまだまだ三浦さんには
読みが浅かったです。
浅かったっていうか、まあまあ知らない世界だったわけですよね、
まあ、まあですね、はい、
なるほど。いやでもだからまあ偶然性を味方につけるっていうのはそういうのも一つ重要なところですよね。だって知らないことの方が多いわけですから結局。
ああはい、
分からないことの方が多いわけですよね。
そうですね、分からないです、うん、
今まあそれをできる限り網羅しようと人に教えたりだとかして、いろんなこう事例を拾ってくるわけじゃないですか。
はい、
実際にこう体験しようとして、
はい、
でそれが重要なんだと思うんですよね。でそれで初めて、まあ、その三浦さんのノウハウとか伝え方っていうのがどんどん鍛えられていくんで、
はい、
でそれがさっきの、脳みそを鍛えるっていうことで言えば体験と、何でしたっけ、思考とアウトプットですよね。
情報、はい、
うん、それをしていかなきゃいけないわけですね。でそれ今うまいいいサイクルにあると思うんですよ。
ああはい、
でただまあ多分そこじゃないと思うんですよ今違和感を感じてるところって三浦さんが。そこはだって、はい、なんていうかやればいいじゃないですか。
そうですね、はい、
そこってこう困ってますそんなに。
いやまあ楽しんでるって感じですねそこに関しては、
うん、
はい、
特になんていうかあれですよね、まあ本当にやればいいって感じですよね話聞いて、うん、まあ問題はだから、ね、もっと相手から話聞かなきゃいけないから信頼関係を作っていかなきゃいけないんですけど、
は
い、
そうですね、
で言ってくれないじゃないですか。
はい、そうですね、
うん、なんかいろいろ言ってくれないですよね今度は。
何も言ってくれないですね基本的にはこっちから言わない限りは
そうそうそうそう、で、はい、だから向こうのなんていうかなんかいろいろあると思うんですよその心理ブロックとか、
はい、
まあ例えばトラウマとか
ああ、はいはい。
なんかちょっとした悩みっていっぱいあると思うんですけど、まあなかなか言い出せないものって多いと思うんですよね。
はい。
だからその辺を言ってもらうにはやっぱり、聞くためにはね、信頼してもらわなきゃいけないから、
はい。
だから三浦さんの失敗談とかどんどん言うといいと思うんですけど。
ああ、そうですね。失敗談ならもう無限にありますからね。
そうそうそう。だから三浦さんのことがわからないと、
はい。
やっぱ話せないじゃないですか。
はい。
あ、この人信用できるなとか信頼できるなと思えないと。
はい、そうですね。
うん。まあそれはそうやってやっていけばいいと思うんですけど。
はい。
まあ一つ、この間、まあこの間も三浦さんに言ったんですけど。
はい。
その、まあちょうどそれをだから、これ音声聞いてる人にシェアしたらいいかなと思ったんですよ。
はい。
その偶然を生かすっていうことで。
はい。
今、三浦さんコンサルやってて。
はい、
でそれの結果が、まあまあ、出てる人は出てるし、出てない人は出てないって感じなんですよね。
そうですね、はい。
うん、で、それを今度、三浦さん的には、そのコンサルの経験っていうものを、今、無料でやってるわけじゃないですか。
はい。
で、それの経験っていうのは、例えばノウハウにまとめたりだとか、次は具体的なコンサルティングのサービスにしたりだとかして、
はい、
こうお金に変えていきたいわけですよね。
そうです。はい、
でも、それがいまいちこう、つながらないって話をしてたじゃないですか。
そうですね、はい。
うん、それはちょっと話してもらいたいんですけど、
はい。
それってどういうことです？
うん、つながらないっていうのは、まあ今現状っていうかその、なんだろうな、状況的に今僕が陥ってる感じなのは、
うん、
まあ目の前のその一人一人のサポートにかなりのエネルギーを使ってるっていうのはまあ間違いなくて、
うんうん、
そこに不安があるとかはないんですけど、その結果が出なかったらどうしようとかっていうのは別に不安じゃないんですけど、
うん、
ただ、なんていうんですかね、そこから先、この出た 結果出たとしてもどうやってそれをお金に変えていくのかっていう提案ですよね。
うん、
それが具体的にこう見えてこないですよね。
うん、なるほど。それはあれですよね、その2つ多分問題があって、
はい、
要は今やってることがどんな実を結ぶかっていうのがまだわからない。
ああ、そうです、はい、
っていうのが1つですよね。つまりコンサルするっていうことは何かって言ったら、僕がコンサルタントとして活躍するのであれば、
はい、
まあコンサルタントとか教師とかなんでしょうね、その教育っていうことで活躍していくわけじゃないですか、コンテンツビジネスですから、
はい、
だからっていうことはもうお客さんの実績ありきなところってあると思うんですよ。
ああ、はい。
だからこんな人がこうなりましたよみたいなことが言えれば一番わかりやすいわけじゃないですか。
はい。
で、ある種それが多ければ多いほどいいわけですよ。
はい。
で、言ってみればコンサルタ、売れるコンサルタントと売れないコンサルタントの違いって、その辺の運とか見せ方って絶対あると思うんですよね。
はいはいはい。
例えば、アメリカとかだったら、元大統領のコーチングをしましたとかっていうのはあるじゃないですか。
ああ、はいはい。
うん。あんなの別にだって、だからって話じゃないですか。
うん。はい。
とかなんか、その、例えば大統領でのについて、その、通訳をしてましたとか。
はい、
でだから実力があるんですよみたいなこと言うけど、そんなにいっぱいいるわけですから世界中。
はい、
うん、だから別にそれがその人の実力を表しているとは限らないじゃないですか。
はいはいはい。
もちろんそれなりの信用力としてはあると思いますよ。だってそれなりに素性は明らかじゃないとね、
はい、
それやらせてくれないと思うんで、だからそれなりの箔にはなると思うんですけど、ただそれが必ずしもイコール実力とかイコールそのお客さんの結果につながるとは限らないじゃないですか。
はい。
でも言ってみればそのそれをどれだけでかいものを作れるかで、
ああ、
なんていうか世界的な権威とかっていうのが決まるわけじゃないですか。
はい。
ある意味そうやって偶然だし、まあある種意図的にやってることもあると思うんですけど、
はい、
まあ言ってみれば売名行為ですよね。
まあそうですね。
うん。そこって、まあ、コンサルタントとしては結構重要なところだと思うんですよ。
はい。一つ。
だから、当然そのサポートしていく中で、まあ、なんか、使えるネタがなかったら、微妙なわけじゃないですか。
そうですね。あ、それはありますね。はい。
こう、もう、それこそ、だから、引きこもってて、
はい。
もうそろそろ死のうかな、みたいに思ってた人が、
はい。
彼女ができて、今ではクルーザーに乗ってますみたいな
金まで
手に入れだったみたいな逆玉になっちゃったみたいな、うん、
それは素晴らしいです。
そういう 少年雑誌の裏とかに載ってるあの金ネックレス的なノリの結果が出るとまあまあネタになるじゃないですか。
いいですね。
ね、ギャップがすごいですよね。
そうですね。
そのギャップを作っていかなきゃいけないんですけど、
はい、
まあそれが今のところどう身を結ぶかっていうのが完全にその人たち次第だし、
そうですね、
まあ、自分次第だし、
そうです
っていうところなわけじゃないです か、 だからそれが見えてないから具体的にこういうことが言えないなっていうのが一つだと思うんですよ。
ああ、
はい。だから〇〇さんが〇〇になった方法とかっていうのは言えないわけですよね。
そうなんですよね、はい、そう、
うん、
まさしくそう。
まあだから一個その見えないから、そこが見えないからやれないっていうのと、あとはそのまあ単純にだから何言っていいか分かってないっていうところですよね。自分の棚卸しが足りないっていうところ、
はい、
だと思うんですよ、
はい、
それは多分2種類の問題で、そのこれからこのコンサルをしたはいいけどどうしようみたいなところが分かってないと思うんですけど、
はい、
まあ、多分それはみんな落ちることだと思うんですよ。しかもビジネスやったら毎回毎回そうなるんですよ。
ああ、はい。
だって分からないじゃないですか。
うん、そうですよね。
うん。その例えばね、製薬会社が薬を作るとしますよね。
はい。はい、
そんなの分かんないじゃないですか。できるかどうかなんて。そうそう、効くかどうかも分からない。まあ、効くかどうか分からなきゃダメなんですけど、それで臨床実験するからあれなんですけど、
はい、
それがちゃんとね、したものになるかどうかって、ね、いくらどこまで行ってもわからない、うん、わけですよね。
はい。
それはどんな会社でも一緒じゃないですか。
そう
ですね。電気メーカーでも一緒だし、あのお菓子会社でも一緒だし、
はい、
なんでしょうね。あらゆるテレビとかもそうですよね。ドラマ始まりました、視聴率取れるかは分かりませんと。
はいはい。
っていう話じゃないですか。
そうですね。
で、じゃあですよ、どうやってやってると思います？そういう、まあ、全部偶然なわけじゃないですか、結局。だって結果なんてやってみないと出るか分かんないわけですから。
そうですね。
最終的に、ね、はい、未来はね、先読みできないですもんね。ある程度の予想は立つかもしれないですよ。
はい。
そのリサーチによってこれぐらい売れるんじゃないかっていう、その、一応出すじゃないですか。
はい。
予想を。でもそんなものは企画書の1枚のページでしかないですから。
うん。
そんなのね、全部信じてやってたら、大変なことになるわけじゃないですか。
はい。
じゃあその他の会社ってどうやってやると思います？
どうやってやるんですかね。でも行き当たりばったりっていうか、こう A やっちゃうみたいな感じではないですよね。
うん、それはそうですよね。
うん、全然わからないですね。
そう、多分そこが、
はい、
中小企業とかだったら、中小企業っていうかもう零細企業だったら、
はい、
お金もないしやれることってそんなに限られてくるわけですから、要はもう一か八かの賭けに出るしかないわけですよ。
はいはい。
大体のところは、
はい、
例えば銀行で金借りるわけじゃ、借りたりするわけですよね。
はい。
それ何に使うかって言ったら、なんか新規事業立ち上げとかに使っちゃうわけですよ。
はいはいはい、はい、
でそれがうまくいかなかったら借金だけ抱えて潰れるみたいなことじゃないですか。
新規事業立ち上げちゃうんですよ。
とかね、あるいは設備投資しちゃうとか、
はい、ああ、はい、
なんか これ新商品大体ね、だから新商品開発して売り上げ上げなきゃとかって思ってるから、
あ、
その新商品売れるかどうか分かんないみたいな。
そう、
社長のこだわりで作ってすげえこれはいいとか言って一人だけ盛り上がって
はいはい、はい、
そのまま売れないってパターンじゃないですか。
はい、
まあ、よくあるパターンですよね。
うん、
だから結局大手とその零細企業の違い、中小企業の違いって何かって言ったらそこだと思うんですよ。
はい、
その体力の差っていうところだと思うんですね。
ああ、はい。
で、じゃあ大手っていうか、まあまあちゃんと長いことビジネス続けてるところは何やってるのかっていうと、要は複数持ってるってことですよね。
はい。
ちゃんと可能性を、
はい、
1個潰れても別の可能性が生きてくるようにちゃんと複数で張ってるわけですよ。だからテレビだってそうですよね。なんだ、当然24時間1個のチャンネルをやるわけじゃないじゃないですか。
ああ。
1個の番組をやるわけじゃないですよね。
はい。
で、テレビ局総出で1人のタレントを押すわけじゃないですよね。
はい。そうですね。
で、そうですよね。
うん、
もう、社運をかけたとか言いつつも、
うん、
社運いっぱいかけてますから、
あ、そうですね、
5個、6個に。
ああ、そうですね。
だそういうもんなんですよ。
うん。
で、ダメだったら打ち切ったらいいわけですから。
はいはいはい。
で、企画なんていくらでもあるわけですから、
うん、
だから増やすわけですよね。その、プロデューサーを増やさなきゃいけないし、タレントを増やさなきゃいけないし、可能性を増やさなきゃいけないから、はい、どんどんどんどんそのサイクルを回していくわけですよ。
はい。
例えば吉本とはまさにそうですよね。別にだって大物もうすでにいるわけじゃないですか。大物っていうか、まあ、まあ中堅から大御所までいるわけですよね。
はい。
でそれのテレビのギャラで十分吉本っていう会社は別にいけるわけですよね。
うん、そうです。
ただ別ね、そのどう当然それは新しい可能性を模索していかないといけないわけですから、だから NSC とかやって、
うん、
新しい子育ててでスター出して、
はい、
っていうのを繰り返していくわけですよね。
そうですね。
そして抱えるタレントが多ければ多いほど、これお金に変えるのが簡単なんですよ。うん、だって人気テレビでね、一回人気が出たやつだって営業行けますから、どこだって、うん、だからいくらでもその人材さえ抱えればあそこはお金になるんですよ。
はい。
優秀な、ね、芸人さえ抱えてれば、逆に言えば優秀な芸人がなかったらもう可能性ないじゃないですか。
うん、そうですね。
うん、だから当然それはどんどんどんどん増やしていかなきゃいけないし、リニューアルしていかなきゃいけないんですよね。
はい。
うん、売れなくなる人もいるし、
うん、
売れなくなる人は養っていくっていうのもあるし。
はい。
でも吉本なんて最初はね、だって一番最初はそれこそ何人かの芸人で始まるわけですよね。
ああ、はいはい。
うん、だからもうそれが売れなきゃいけないわけじゃないですか。一か八かな
そうですね、一番最初はそうですよね。うん、
そうそう、大体世の中にある会社っていうのは最初は一か八かでやってるんですよ。
はい。
例えば NSC 第1期、うん、ダウンタウン出たから良かったものの、
はいはい、
あれがね、あのハイヒールモモコとあと誰だ、
トミーズですか。
あ、トミーズはそうですかね、とかですかね、とかだけだったら、はい、ちょっと、はい、NSC ダメじゃないですか。まあダメってわけじゃないけど、はい、なんか微妙じゃないですか。
微妙ですよね。はい。
うん、だんだん出てきたから良かったわけですよね。
うん、
でそれっても完全に偶然じゃないですか。
そうですね。
で僕らのやってることのいいことって何かって言ったら、割と小回りが利くわけですよ。でしかもお金かからないし労力もかからないこと多いわけですよ。
はい。
だから今コンサルで結構ね、それ時間が取られて大変だっていう話もありましたけど、
ああ、はい、
ただ24時間ずっとやってるわけじゃないですよね。
ああ、もちろん。はい。
結構例えばじゃあ今マックス使える時間と労力があるとしますよね。
はい。
何パーセントぐらい使ってると思います、その日常生活とコンサルトで。
日常生活も入れてですか。
そうです。
入れたらどれぐらいですかね。 70% ぐらいじゃないですか。
であと 30% あるわけじゃないですか。
そうですね。はい。
うん、でその 70% のうち何パーかは多分あの取り除けるわけですよね、おそらく。
そうですね。
うん、じゃあまだできることあるんですよ。
はい。
ってことは他の可能性も同時進行で考えておかなきゃいけないわけですよね。
はい。
でしかもこれってすごいなんていうかいいのは、
はい、
考えるだけでいいんですよ、実際やってないとしても。はい。
なるほど。
だって、
はい、
今コンサルをしてるわけじゃないですか。
はい。
そこから派生することをいくつ考えられるかによって、うん、そのコンサルを活かせるか活かせないかって全然変わってきますよね。
そうですね。
はい。今のコンサルの結果、要はネタを作ってる状態ですよね、今。
そうですね。うん、
そのネタをネタとしてそのまま使うっていうだけの活かし方しか、
うん、
ワンパターンしか思い浮かべてなかったら、
はい、
それがうまくいかなかった時に終わりですよね。
そうですね。
うん、じゃあ他の生かし方も考えればいいじゃないですか。
はい。
例えばその結果を売り出す必要はないですよね。じゃあ一つの可能性として結果を売り出すっていうのは一つじゃないですか。
はい。
コンサルの結果を売り出すっていうのが一つの可能性ですよね。
はい。
それをイメージできます。
それはイメージできます。
それを商品とするのは結構簡単ですよね。
はい。それを一番最初思いつきました、はい。
うん、これ めちゃくちゃもう簡単じゃないですか。
はい。
じゃあ他に思いつかないわけですよね。
そうですね、他に思いつかないです。
だから結果が出なかったらポシャるわけですよね。
そうそうそう。しかもそれってみんなやってるしなっていうのはあるんですよね。
うんうん、そうですよね。
はい。
だから他の可能性を考えておくんですよ。
はい。
例えばそのコンサルやってる間に出た質問を全部まとめるとか。
ああ、はい。
これでもそんなに爆発的にヒットはしないかもしれないけど、
はい、
それなりに可能性はあるじゃないですか。
ああ、そうですね。
だって知りたいですよね。
はい。
とか何でしょうね、もうすでにだから いつか結果出てるわけですよね。
そうですね。何か、
で、それがすごい大きな結果じゃないとしても、それを事例、はい、事例集としてまとめてみるとか。
はいはいはい。一つ一つの、その、ストーリーを。
そうです、そうです。追っていって、ちゃんと。
はい。
とか、あるいはもう、だから、そういう事例とか関係なく、結果とか関係なく、ミラさんのノウハウとして、
はい。
販売するとか。
はい。
これだったらもう関係ないじゃないですか、それはもう。
そうですね。う
ん、今やってることが、どうなろうが別にミラさんのノウハウとして売れるわけですから。
はい。
これでも4つ可能性が生まれたわけですよね、うん、
はい。
で今やってることは全部どれかにつながるかもしれないじゃないですか。
はい。
確率上がりますよね。
うん、そうですね。
うん、だから考えるだけで増えるわけですよ、その、
うん、
生き残れる可能性っていうか、それがどっかにつながる可能性が。
はい。
でも考えてないっていうのが一番ダメで、
はい。
それこそだからさっきの話ですよね、童貞の人にどうしようって言われたときに、
はい、
想定しなかったら答えられないわけじゃないですか。
はいはいはい。
それはね、ただの想像力不足ですから。
はい。
っていう話じゃないですか。
うん、そうですね。
だからそこでどれだけ可能性を増やしておけるかっていうだけの話なんですよ。
はいはい。
逆に言えばそれができてさえいれば、
はい。
社運をかけた最初の一か八かの戦いだって何かにつながることは絶対あるんですよ。ワンパターンしか考えてないからうまくいかないわけで。
そうですね、ワンパターンですね。
だからこれはこの間三浦さんにも言いましたけど、それなんでそうなるのかっていうと、
はい、
なんかみんな物語で一個だと思ってるんですよね。
はい。
要は過去を振り返ったら一本じゃないですか。今まで僕らが辿ってきた過去の道って一本ですよね。
はい。
だから過去は何本もないじゃないですか。
そうですね。
自分が生きてきて生まれたまで、今現在までですよね。
はい。
なわけですから、だから例えば三浦さんが、
はい、
いや三浦さんじゃないですか、山田さんでもなければ
あ
谷口さんでもなければ、
はい、
加納さんでもないわけですよね。
そうですね、はい、
うん、だから三浦じゃないですか。
そうですね、
一本ですよね。
間違いない。
もちろんなんか妄想して想像の中でもう一個別の人格があるかもしれないんですけど、
はい、
それはね、関係ないじゃないですか。
それはあるかもしれないですけど。
うん。
はい。
だからね、あるいは、ナンパした時に使う名前とかあるかもしれないですけど。
はい。
でも、結局、生きてきた時間は一本だったわけですよね、今まで。
そうですね。
はい、でも、これからの時間ってどうです？
ああ、はい。
この時間軸を考えてもらいたいんですけど、
はい。
時間ってこう、まあ、よく言われることで言えば、過去から未来に流れるとか、未来から過去に流れるとか、まあ、どっちでもいいんですけど、はい、それは流れる方向なんて一緒なんだから、はい、どっちにしたって、
うん、
だからそれは僕はどっちでもいいと思ってるんですけど、はい、問題なのは今この瞬間っていうことにの立場にいるわけですよね、僕らは常に。
はいはいはい。
だって今この瞬間にしか立てないんですから。
はい。
過去とか未来に立てないじゃないですか、いきなり。
はい。
想像することはできますよ。
はい。
でも実際にそこに立つわけじゃないですよね。
そうですね。
今実際に立ってる場所っていうのは今この瞬間この場所じゃないですか。
はい。
からじゃあ未来って何個ありますかっていう話ですよね。
ああ、はい。
何個あります？
いや、まあ無限にありますよね。
そうですよね。
はい。
結果は1個ですよ。
はいはい。
結果は1個だけど無限にあるわけですよ、実際は。
はい。
それはなんかパラレルワールドとか何でも言い方はいいと思うんですけど、うん、要は何でもできるわけですよ。
そうですね。
どうとでもなるし、っていうことを考えると、まあ一個に何か社運をかけるとか一個に運命をかけるっていうのは、うん、ただ馬鹿げたことなわけ
ですね。ああ、そうですね。間違いなくそうですね。う
ん、だって、うん、無限にある可能性の中の、うん、僕ら頭の中では移動できるんですよ。それが、
はい、
思考って意味では未来にどんどん行けるじゃないですか。
はい。
どこにだって行けますよね。どの可能性だって行けますよね。
はい、
例えば自分が今から京都に行った可能性と今からハワイに行った可能性と今からブラジルに行った可能性と別に同時に3つ考えるわけじゃないですか。
はい。
ってことは考えてれば考えてるほどどれでもできるようになるわけですよ。
はいはいはいはい。
でもそれ1個しか考えてなくてそのなんか1個の目的に向かって愚直に進むっていうのは、
うん、
なんか妙な話だと思うんですよ。
そうですね。
でしかもその一個の可能性、一個の結果、
はい、
億万長者になるとかあるわけですよね。
ああ、はいはい。
っていうのは、やり方無限ですから、
はい、
つまり生き方は無限なんですよ、そこまでの、
うん、
どう言ったっていけるわけじゃないですか。
はいはい、
まあ、どう、うん、なんていうか、それさえちゃんとその目的地さえ忘れなければ、
はい、
どう遠回りしようが近道しようが別にたどり着くわけですよね、
はい、
まあ、死ななければ、
うん、
なのになんか一本しか道がないと思ってますよね。
あ、
その一つの結果を出すためには一つの方法論しかなくて一つの道しかないみたいなことを考えてると思うんですけど、
はい、
実際は無限にあるわけですよ、
うん、
ってことはどれだけ知ってるか、どれだけ考えてるか、どれだけそれを想定できてるか、
はい、
っていうことが重要なわけです、
はい、
でそれによって失敗のリスクっていうのを減らすことができる、実際に。でしかもそのね、想像するのはタダだし無限にできるわけですから、はい、あとはね、時間と脳みそが汗かくだけじゃないですか。
はい、
で脳みそが汗かくって言ったってね、集中力が続くのって 2,3 時間なんで、まあ言ったって1日 2,3 時間なわけですよね。
はい、
でずっと頭の中にそれがあればいろんな可能性を模索できるし、で僕は皆さんに言いましたけど、同時にいくつかの可能性を走らせておかなきゃいけないって話をしたと思うんですよ。
はい、
だこれは実際問題ですよ。考えてるだけの可能性っていうのもそれも走ってるってことなんで、はい、
ああ。
だって今のコンサルの例だったら考えてるだけでいいわけじゃないですか、とりあえずは。
はいはい、
もちろんそれは実際に動く段になったら動かなきゃいけないですよ。
はい、
あのさっき4つぐらい出ましたけど、
はい、
いつやるかっていうのは自分で決めることですから、
うん、
別にどれでも同時にもできるし順番にだってできるし全部できるわけじゃないですか、要、はい、要するに。
そうですね、
うん、でもそれだけじゃなくて実際に今後今はまだ労力が使えないと思うから、だからそうやって一つのことをできるだけ広い可能性で考えるってことをしなきゃいけないと思うんですよ。
あ、
今、はい、自分が実際にやってることをどれだけ応用することができるか、汎用性を持たせることができるか、いろんなことに、ね、生かすことができるかっていうことを考えなきゃいけないですよね、
はい、
一つのその結果っていうもの、あるいは一つの行動っていうもの、はいはい、で今度はそれをやっていくと、まあまあそれなりに時間も余ってくるし、
はい、
あのうまくいき始めたら、
はい、
やれることが増えてくるわけじゃないですか、
はい、
例えばスキルとかも上がるし、うん、自分能力が上がるわけですから、
はい、
じゃあ実際今度ビジネスやっていく上で何やらなきゃいけないかって言ったら、今度は事業としていくつか可能性を持っておかなきゃいけない。
ああはい、
その恋愛を教えるっていう中でもいくつかプロジェクトを並行で走らせておくとか、
うん、
いくつか可能性を考えておくっていうことをしなきゃいけない。あるいはその恋愛っていうところだけじゃなくて別のところに行く、
うん、
っていうことをしなきゃいけないんです。
はい、
これは単純にだから生き物の進化の流れですよね。
あ、はいはいはい、
まず一つから始まるわけじゃないですか。
はい、
なんかアメーバみたいなところから始まるわけですよね、うん、で魚になるわけですよね。
はい、
で陸に上がるやつもいれば魚のままいるやつもいれば昆虫になるやつもいれば、なんか陸に上がった後鳥になるやつもいれば、
はいはい、
哺乳類になるやつもいればっていうふうにどんどんどんどん変わっていくわけじゃないですか。
はい、
これ多様性がどんどん出てきますよね。一つから根源は一つですよ。
はい、
ってことですよね。
はい、
で僕らはだから根源は一つなわけですよ。だって一番最初のきっかけは一つですから。
はい、
だから一番最初の立ち上げはもういいと思うんですよ、それで。
はい、
だって特にリスクないじゃないですか、特にネットビジネスなんて、
うん、
それが失敗したところで。
うん、そうですね。
うん、もちろんそれがねめちゃくちゃ金かかって借金しなきゃいけなくて一番最初からそのリスクを負うっていうのはなかなか厳しいと思うんですけど、
はい、
よっぽど自信がないと。でもネットビジネスなんていくら失敗したっていいわけですから、
はい、
使える金なんてたかが知れてるしね、
そうですね、
時間もたかが知れてるわけじゃないですか。
はい、
だから最初のそのきっかけをつかむのはどんどんどんどん新しいことやったりだとか、もうそれこそ自分の運命かけてどんどんどんどんやっていけばいいと思うんですよ。
はいはい、
だからそこからどんどんどんどん広げていかなきゃいけないですか、可能性を。とにかく、
はい、
だどれだけ可能性を持っていられるのかって話だと思うんですよ。まあ、ただ厳密に言えばその今の例えば生物の進化で言えば、
はい、
何十億種類いるのか分かんないですけど、その生き物っていうのがね、
はい、
そこまでは持てないじゃないですか、
うん、
脳みそが処理できないんで時間もないし、そんなに、はい、だからそこまで持つ必要はないんですよね、うん、要はね一番最初なんか単細胞から始まって今哺乳類になって 人間になってるわけですよね。
はい。
でも人間の可能性って今いっぱいあるじゃないですか。
はい。
で、その中の自分ができる可能性だけでいいと思うんで、いくつか常に走らせておく。まあ、僕の中では、最低5つぐらいは考えて走らせてますね。で、しかもその5つの中のさらに細分化された可能性がいっぱいありますから。
最低5つですか？
そうです。太いのが5つ。今僕の中ではですよ。
はい。
だからこれは最初は多分1つとか、1つから始まって。だって今だったら皆さん恋愛っていうその1つから始まるわけじゃないですか。
はい。
でそれは別のものに、1つ増えるかもしれない。
うん。
そしたら2つになるわけですよね。
はい。
太い本流が。うん。で、その、それぞれに、また小さい流れがあるわけですよね。
はいはい、はい、
だから実質はもっといっぱいありますけど、
はい、
それをいくつ持っておけるか、いくつ想定しておけるか。だって僕の中では映画とか漫画もそこに入るわけですから。
ああ、はいはい。
いつかやろうってずっと考えながら生きてますかね。
それちょっと聞いていいですか？
はいはい。
その走らせている状態っていうのは、なんていうんですかね、問いを立ててるような感じなんですかね、頭の中に。
そうですね、ずっと頭の中に問いを立ててますね。
そう、なんかこう、そのビジョンがあってそれに向かう問いがずっと立ってるっていう、そういう感じですか？
僕の中では、
はい、
もうもはやビジョンとかもないですね、特に。
あ、ですよね。ビジョン出ると見えてこないですよね。そこまで見えないです
よ。明確なものがないっていう感じです。もちろん企画ごととかビジネスごとにはありますよ。
はいはいはいはい。
ただ僕の人生っていう意味で、はい、ビジョンなんて特にないです。
ああ、はいはい。なるほど。はい。
だってそれは何でかって言ったら、
はい、
ビジネスっていうのはみんなと目指さなきゃいけないものだからです。
ああ、
例えばお客さんとかパートナーの人とかアフィリエーターの人とか、
はい、
ですよね。みんなで出来上がるものが一つのビジネス企画なんで、だからビジョンって絶対必要なんですよ。だってそこが意思疎通できてないと、
はいはい、
みんなバラバラにやるわけじゃないですか。
はい。
ってなると収集つかないんで、
うん、
だから一つの形に収めるのにビジョンって必要なんですけど、
はい、
ただ僕人の人生なんて無限なわけですから、無限というか、まあ、はい、なんていうかアメーバみたいな広がりがあって全然いいと思ってるんで、うん、綺麗に丸とかね、綺麗になんか三角とか形を作る必要はないと思うんですよ、全然。
はいはい。
全然いびつでいいと思ってるんで、うん、だから特に自分の人生っていうものに対して絶対的なビジョンがあるわけじゃないですね。
はいはい。
今ここがあるだけっていう。
なるほど。はい。
なんかそんなイメージですけど、まあなんか将来的にこんなことしたいなとかはありますよ。映画作りたいなとか漫画作りたいなとか。
はいはいはい。あ、そういうのも何ですか、その一つの可能性として走ってる状態なわけですよね。
そうです、そうです。ただの可能性ですね。
そういう、なんていうんですかね、すごいちっちゃい、こうなんだろう、夢物語って言ったらですけど、なんていうんですかね、こう具体的にこうやるぞみたいなんじゃなくて、
うん、
こう勝手な思いつきっていうか、こうなんていうんですか、ふわっとしたのがいっぱい走ってるみたいな。
まあ、あんまりふわっとはしないですけどね。
本当ですか。
だってそんなに具体的じゃないですか。例えば僕が、
まあでも大輔さんの話は具体的です。
宇宙飛行士になろうとかっていうのがあったとしたら、
あ、
それはふわっとしてますよ。
それはそうですね、はい、
なりたくもないし。
うん、です。
うん。でも漫画家になろうっていうのは、
はい、
そんなにふわっとはしない。
うん、ああ、なるほど。
だってできない理由はないじゃないですか、逆に言えば。
そうですね、うん、
それは日本一の漫画を作ろうと思ったらそれ違う。
あ、
またふわっとしますよ。ふわっとっていうか、それ若干偶然によりますよ、すごく。
はいはいはい。
もう完全にだから目指してできることじゃないですよね。
そうですね。
でも漫画を描こうとかっていうのは僕も三浦さんにもできるし、
はいはい、
なんか、
ね、
難しいことですか？
いや、そんなことない。
それなんか彼女を作ろうみたいなもんじゃないですか。
ああ、なるほど。そうですね。
どうなんだろうって話ですよね。だって恋愛だとそうなわけですよね。ずっと可能性としていろいろ考えておくわけじゃないですか。
あ、そうですね、確かに考え走っている状態ですよね、確かに、
うん、
あ、そっか、そういうイメージですね。
携帯電話には可能性いっぱいあるわけですよね。
そうですね。 可能性切れそうだったらまた復活させたりして。
そうですよね。
そうですね。
切れさせないって話ですよね。
そうですね。
だからゼロになることはないわけじゃないですか。
はいはい。
ゼロになった時に電話する相手いなくなるんですよ、うん、つまらないじゃないですか、
はい、
ビジネスも同じですよ、
はい、
可能性がゼロになった時にやることがなくなるんで、
うん、ああすごくわかりました。
でビジネスだから一応ビジョンがありますけど、
はい、
そのビジョンに向けてやり方はいくらでもあるんで、
はいはい、
それいっぱい想定しておくわけですよ、
はい、
だって別に1個だそんな1個の方法で絶対に向かわなきゃいけないってこだわりってないと思うんですよ。
はいはいはい。
それなんかよっぽど、うん、ド M ですよね。
まあなんか職人肌というか。
うん、あのファイナルファンタジーをレベル5でクリアするみたいなそういう縛りじゃないですか要は。
はいはいはい。
もうそうなってくると方法は1個しかないんですよ。
はい。
縛りがきつくなればなるほど。要はね装備できるものも限られるし、
はいはい、
ね、ジョブとかも限られるわけじゃないですかそうなると。
はい。
そういうイメージじゃないですか。でもなんか一応あのゲームだからすごい可能性はいっぱいあるしいくらでもねその応用が効くようにできてるわけじゃないですか。
はい。
じゃないとつまらないから。
うん、そうですね。
だどのジョブで戦ったって別に再クリアできるし、うん、どの武器でやったって別にクリアできるわけですよね。
はい。
だからやり方は無限になるわけじゃないですか。
はい。
当然、まあ、必勝法とかね攻略法はあるにしたって別にそれを必ずしも使わなきゃいけないってわけじゃないし、
うん、そうですね。
で攻略法もいくつもあるわけですよね。
はい。
うん、なのにねレベル5でクリアするとかってわざわざ縛る必要ないじゃないですか。
はいはい。
だからなんかもっと可能性を考えてもらいたいなと思うんですけど、
はい、
うん、でそうやってやっていけば進化が途切れないと同じで進化は途切れちゃうわけですよねそれがないと。
ああそうですね。
もうなんイグアナとかになってね海に俺は海に行くとかって全部海に行っちゃったら全部死んじゃうかもしれないじゃないですか。
はいはいはい。
でもねあのガラパゴス諸島には海に残ったやつもいれば陸に残ったやつもいるわけじゃないですか。
はい。
それだから分岐してるわけですよそこで2つに。
はい。
で両方生きてるわけですよね。
はい。
で例えばなんかじゃあ海に行ったやつは今度はなんだろうなまた可能性があったかもしれないですよ。尻尾を進化させたやつがいたりとか足ひれをつけたやつがいたりとか、
はい、
なんかいたかもしれないじゃないですか。
はいはい。
で淘汰されて今残ってるわけですよね。
うん。
で今も同じなんですよ。淘汰されてるわけですよずっと。
ああ、
はい。人間だってそうじゃないですか。いろんな淘汰をされてるわけですよ。でそんな中でなんとなくより良い生き方とか、可能性のある生き方ってのはみんな選んできて今があるわけですよね。
はい、
はい。うん、だからそれをどれだけ持てるか、なんかね社会の常識とかモラルとか道徳とかに縛られて生き方は1個しかないって思ってるようじゃそれはもう絶滅種ですよ。
はい。
絶滅保護種ですよねもう。
保護されちゃうんですか。
社会に保護されてるわけですよ。
ああ。
まあ、
あなるほど。
社会に乱獲されて保護されてるっていうイメージですよ、ね。
はいはいはい。
もう角とかいっぱい取られちゃって。
うん。すごいボロボロですね、もう。
そうそうそう、飼われてるっていう状態。
はい。
で、自力で進化できないっていう。うん。野生になんないとダメですよね。
うん。
うん、そっから。
悲しいですね。
そうそうそうそう。いや、ただそれだけの話なんで。だからそれが偶然を楽しむってことだと僕は思うんですよね。
あ
だって可能性はいっぱいあるわけですけどその中で実現するのはやっぱり当然全部は実現しないかもしれないわけですから、
はい、
でそれのいいところは何かって言ったらいっぱい可能性持っておくじゃないですか。それがつながることがいっぱいあるわけですよ。
あ、はい、
で自分では気づかないところでいっぱいつながってるんですよ実際問題として。
はい。
それが、
うん、
例えば最近だったら僕はまあ、漫画で読む名作シリーズっていうのを読んでるんですけど、
あ、はい、
それは別に一つの僕の可能性として、
はい、
こういう古典も知っときたいなと思ったわけですよ。で漫画で読めるから面白そうだなと思って別になんかそれは特に何かあって読んだわけではないんですけど、
はい、
でもそこから得られたものってすごいいっぱいあって、
あ
で今なんとなく僕が考えてるのは、
はい、
そういうのをやりたいなと思ったんですよ。その要は、
はい、
なんていうのかな、まあ、古典を漫画で表現するっていうよりはそれこそだからワンピースとか AKB みたいなのを解説本みたいな
あ
を出したいなと思ったんですよね。出したいなっていうか、はいはいはい、 なんか今後作っていく一つのや仕事としてやれたら面白いだろうなと思ったわけですよ。
あ、面白そう。
そしたらだって AKB のとこだっていけるし、漫画家のとこだっていけるし職権乱用ができるわけじゃないですか。
そういう魂胆があるわけ
ですね。そういうのもあるわけですよ、
はい、
そしたらまたそれも次の可能性につながるから、
うん、
で、いや単純にだからその本格的に僕の経歴、僕のフィルターを通して語ってみたときに面白いんじゃないかと思ったんですよね。
はい、はあ、はいはい。
例えば今読んでるのであれば、まあ今読んでるってもう読んだんですけど、例えば、
はい、
自由論とか、
はい、
資本論とか、
はい、
まあ今目の前にあるんであれば君子論とか、
はいはい、
そういうのがあるわけですよ。昔書かれたものが、
はい、
哲学者とか経済学者とか書いたようなその本があるわけですよ。
はい、
じゃあ今目の前にある漫画で読む資本論っていうのは、それはただ単にその資本論っていうのをその作者のフィルターを通して必要なところだけを漫画にしたものなわけですよ。
うん、そうですね、はい、
でももし僕が語るとすれば、
はい、
新資本論が語れるかもしれないわけですよ。
はいはい。
これを現代にアレンジするんだったらどうすればいいのかっていうのが語れるかもしれない。
はい。
でそれっていうのはもはやその資本論から、抜け出したものですから、
はい、
僕のフィルターを通して一回も消化して、それをだから僕なりに現代風にアレンジして、まあ、現代風にアレンジしてっていうか、だからいっぱい付け加えて、
はい、
要するに、
はい、
だってそっから僕はいろいろ語れるわけですから、
はい、
そのそれこそだからワンピースだって語れる、ドラゴンボールだって語れる、
うん、
いくつだって語れるわけですよ、
はい、
でそういう僕のフィルターを通した新しい古典であったりだとか、なんかそういうのって面白いなと思って、
うん、
単純にでないなと思って、
あ
そういう、なんでしょうね、マーケッターが書いたっていうものがないなと思って、
はいはいはい、
経済学者が書いたとか、うん、あるいはそう研究してる人が翻訳したっていうのがありますよ。
はい、
例えばそういうこと、跳躍ニーチェの言葉とかありましたよね。
ああ、はい、ありましたね。
ああいうものっていうのはだからニーチェを研究してる人が書いたりだと作るわけじゃないですか。
はい、
だからそれってなんか現実に応用できるのかって話なんですよ。
そうですね。
ですよね。
そう思います。はい。
だから確かにニーチェのことを知るとか哲学のことを入門するにはいいのかもしれないけど、あんまりこう便利じゃないなと思って。
そうですね。あ、うん、そうですね。便利ではないですね。で
面白くないなと思ったんですよ、
うんうんうん。
でもそこで僕が何か語ることができるのであれば面白いなと思ったんですよね。
うん、
ビジネスっていうその枠組みで。
はいはい。
でそれをやれば、まあで僕はそれだからその古典ではやらないですよ。ニーチェとか、
はい、
デカルトとかではやらないですよ。だって読むの嫌だから、
はい、はいはい。
でも漫画とかならできるじゃないですか。漫画とか映画なら、
うん、はい、
マトリックスとかね、
はい、
要は、
うん、
マトリックスから見る、
うん、
要はそれを現実社会に生かす方法っていうか、
あ、それはいい
っす。読み解けるのかっていうのと、実際に僕は何をしてるのかっていうことと、
はいはいはい、
どういう結果を出すことができるのかみたいな、そういうフィルターを通したものってやれば面白いなと思ったんですよね。
はい。
でそれは僕のフィルターを通してるわけですから僕にしかできないし、
はい、
っていうのがその漫画を読む、漫画で読むその古典の中にヒントとして隠されてたわけですよ。
ああ、なるほど、はい。
別にそれ直接書かれてたわけじゃないですよ。そういうのが面白いなって一つ思ったんですよね。
はい。
それって単純になんていうか偶然じゃないですか。
うん、そうですね。
そうやっていろんな可能性をいっぱい細かいものまで全部ね増やしていくことによって、
はい、
つながるんですよね。僕出版嫌だったけど、
はい、
それならいいなと思ったんですよ。
おー、なるほど。
うん、その本を出すっていうこと。
はいはい。
でしかも今あの別で出版社を作ろうとしますから、
はい、
あの別の企画で、
はい、
それは僕が著者として出るわけじゃないですけど、
はい、
でもその一つの企画として僕が直接出てもいいなって思ってたんですよ。それで、
はい、
それによって初めて、
うん、
基本嫌だったんですけど、うん、でもそのためには僕はマーケティング本一本書かなきゃいけないんですよ。だって誰か分かんないじゃないですか、忘れないですけど。
そっか、そうですね、
うん、だからちょっと僕の中でマーケティング部門を書くっていうのが一個踏ん切りがついたところではあるんですよね。
おお、
面白そうだなと。
すごいですね。それはすごい、全然すごい、あれですね。
うん。 全然関係ないところがいっぱいつながってるじゃないですか。
はいはいは
い。いろんなものがつながってその結論に至るわけですよ。
うん、
だって書きたくなかったわけですから。
そうですね。ずっと言われてましたもんね、書きたくないって。ずっと聞いてましたけど。
そうそう、書きたくない書きたくないって言ってたわけじゃないですか。
言ってましたね。
で、にもかかわらず出版社を作るって話も来てるし、うん、で僕は漫画を書きたいっていうのもあるし、
はい、
映画を作りたいっていうのもあるし、いろんな世界を見たいっていうのもあるし、はい、でその取っかかりとしてビジネス本書いて、そういう漫画の解説とかしてたら当然今度は漫画につながっていくわけじゃないですか。
はい。
でじゃあ今度また漫画が具体的になってきますよね。
はいはいはい。ああなるほど。
これ今僕の妄想の中の頭の中の話しかしてないですけど、
はい、
なんかどうです、いくらでも応用聞くと思いません、こうやってどんどん今派生していくと、
はいはい、うん、そうですね、
ですよね。でもこれは、はい、もう根本として正大輔っていうのがいないとダメなんですよ。
ああはいはい。
だから僕がこの何年間かで育ってきたから、それを、
はい、
それを今度生かすことが、他の可能性に生かすことができるようになってるんですよ。だここは三浦さんに置き換わることもあるわけですよ。
はい。
その三浦さん自身が面白い人間になって、
うん、
こう何年間かで自分を育っていけば、
はい、
能力鍛えたりだとか実績つけたりだとかでいけば、ここからどんどんいろいろ可能性広がっていくじゃないですか。
はい。
っていうだけの話なんですよね。
うん、はい。
だから最初は小さいことからしかできないけど、もうあらゆる可能性全部つながってるんで。
はい。
なんか本当に思いもよらないところからいっぱいつながっていくんで、こうやって、
うん、
それをいくつ持ってるかっていうところで全部変わってくる、
はい、
ということですね。
はい、
うん、それをやれば、だから本当に偶然を楽しむことができるようになると思います。本当にやりたいことだけやればいいと思いますよ。
はい。
自分を育てるのは一番、それが一番ですから。
はいはいはい。そうですね。
ちゃんとそう、そこをだから考えるのをやめないっていう、
うん、そうですね、うん、
思考停止状態でした。
結構思考停止状態でしたね。
うん、
なんか違和感がずっとあった感じでしたね。だから
それは何ですか、考えるのもうやめちゃったんですか、それとも、
いや何ですかね、悪くないからこそ思考停止みたいな感じでしたね。
ああなるほどね、なるほどなるほど。
なんか目の前のね、暴殺されたがってたみたいな、
うん、
感じでしたね。
それよくあります。
あ、本当ですか。
うん、だから
なんかおかしいなと思ったんですよ。
たまに時間取らなきゃダメですよ。
はい、あ、はい。
一旦自分のやってることを整理するっていう時間を、
はい、
例えば1ヶ月に1回とか、
はい、そうですね、
するとよくわかります。
はい、
自分のやってることはどんな可能性につながるんだろうっていうのが、
ああ、
それ全部書いておくわけですよ。
はい、
また1ヶ月後に書いたら全然違うもの出来上がりますから。でもそこは常にいくつかの可能性がずっと走ってる状態ですから、
はい、
でどんどん変化しながら未来につながっていくわけですよね、勝手に。
はいはい。
でどんな未来かわからないですよ、完璧には。
はい、面白いですね。1ヶ月ごとにそのなんか地図が更新されていくような感じですかね。
そうですね、だってわからないことが多いわけですから。
そうですね、
うん、徐々に徐々に見えてくるわけですよね。
そうですね、はい。
ドラクエの地図と一緒ですよ。
はい。
最初は白紙だけどみたいな。
はい。
歩かないとわからない。
うん。そうですね。うん。
まあそこですね。それさえできれば、だからまあ第5弾の音声でも言ったその偶然性っていうものを味方につけることができるし、はい、楽しんでいくことができるんで。で逆にそこを間違えちゃうと、うん、本当偶然っていうものはリスクでしかないですから。
はいはいはい、そうですね、
うん、怖いじゃないですか、いつ断絶するか。
はい。
そうなるともう何もできないんで、何もできないって本当ずっと運命かけてることになるんで。
はい。そうですね、今までずっと僕はそんな感じでしたね。
でブツブツブツブツ切れちゃうわけじゃないですか。
そうですね、ぶっと切られて、
うん、
はい。
それはね、最初は仕方ないけど、もうそろそろ脱却しないと。
そうですね、もう
やばいですよ、
はい、ただ
なんて言うんでしょうね、それは。だからいっぱい趣味があるけど何も身になってないみたいな人じゃないですか。
そうそうそう、なんですよね、こう何やってるか分かんないけど常になんか瀕死みたいな感じですね。
そうそう、常に瀕死なんですよね。
はい、
そうそう、よくあるパターンですよ、
はい、
それはだからちょっと自分を見つめ直してください。
そうですね、ちょっと そうなんですよ、しかもその瀕死の時って意外と楽しかったりするから危ないんですよね、
うん、確かにね、はい、まあド M ですからね。
そうですね、そうそう、それがいけないんですよね。そうですね、
まあまあそうですね、今回言いたかったことはそんな感じですけど、何か質問はありますか？
そうですね、可能性を走らせるっていうのは、うん、いや、そうですね、この間の音声を僕も今日聞き直してみて、
うん、
なんていうか、なんていうんですか、ここまでこう自分がその瞬間に立った時にできないんだなってことはびっくりしたんですけど、
うん、うん、
なので、まあ、この間も相談させてもらった時になんか情けないこと聞いちゃってるなと思って、
うん、
なんか申し訳なかったなと思ったんですけど、なんか時間取らせ
て、うん、確かに確かに、何言ってんだろうこの人、
何言ってんだろうって感じですよね。
考えろよと思ってましたね。
いや、それがこうしてね、偶然性として今日繋がってよかったなと思います。
そうですね、いや確かに、
はい。
なんかそうそう、答えを求めちゃってるなと思って。
そうですよね、なんか自分でもなんか、ああ違うな違うなと思いながらも、なんかこう、
ね、ダサいやつになってましたよね。
言っちゃってるあのダサさはもう後々も赤面でしたね。
成功する方法を教えてくださいって言ってるようなもんですからね。
もうなんかそんな感じでしたね、本当なんか、うん、いい薬ありませんかみたいな感じ
です。確かに、
はい、危ないなと思いました。
危ないですね、
はい、
それはダメなやつをすることですよ。
はい、ありがとうございました。
了解です。じゃあそんなところですね。
はい、
はい、じゃあ今回この、第5弾の裏バージョン、これで終わりになります。ありがとうございました。
ありがとうございました。